おはようございます。2024年3月22日金曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日まず最初の話題丸一としましては、アメリカの FRB、 アメリカの中央銀行ですね。こちらアメリカ連邦準備理事会 FRB がアメリカ時間の20日に開いたアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC、 まあアメリカの金融政策決定会合ですね。こちら開いたわけですけれども、政策金利を5会合連続で据え置きと今回なりました。今回ね、ずっとアメリカ金利、そろそろ下げるんじゃないかと、まあデフレじゃないや、インフレアメリカ脱コロナ政策の中でですね、コロナ中に非常に補助金とかそういったものをこうばらまいたというところもあり、インフレがなかなか止まらないという状況になっていたので、まあ、金利をどんどん上げていったというふうになっております。で、まあ、金利を上げ切ったという状態にはなっているんですが、じゃあこれいつ引き下げをするのというのをね、ずっとみんな注目をしていて、まあ、そろそろ3月の FOMC で引き下げるんじゃないかということがね、囁かれていたんですが、まあ、日本がね、金利をちょっと上げると、マイナス金利の解除をするっていう動きの一方、アメリカは利下げの基調動きっていうものが期待されていたんですけれども、まあ、ちょっと、下げないんじゃないかっていうのはね、もともとあって、まあ、それも、そういうことで、日本が金利、マイナス金利を解除しても、円安が止まらないと。いう状態になっているというのはね、昨日お伝えしました通りなんですけれども、アメリカ結局5回後連続での据え置きという状態になりました。ただその一方でですね、この2024年に何回利下げをするんですかっていうこと、こちらについては元々の年内3回という話が維持されており、まあ今回利下げをしなかったんだけれども、まあ最終的には帳尻合わせるよということで、今年年内にはね、帳尻合わせるよというような、まあこういった姿勢を強調したということです。今政策金利の指標であるフェデラルファンド FF 金利の誘導目標は 5.25 から 5.5%、 こちらを維持ということで、2023年12月に示した前回の経済見通しは、FOMC 参加者による2024年末時点の政策金利予想、こちらの中央値が 4.6% と3回分の利下げを示唆しておりました。今回、この3回、利下げをして、年末、今年の年末には 4.6% 程度と金利を目指していくということで、まあ、これ3回分の利下げの状態、これは維持するよということです。なので市場としては、まあ、もともと金利今回3月利下げしないんじゃないかっていうのは、もうある程度織り込んでいたわけなんですけれども、もしかしたら、ね、3回じゃなくて2回に利下げが変わるんじゃないかと、年内の利下げ、まあ、それをね、ちょっとね、緊張感を持って、様子を伺っていたわけなんですけれども、今回、まあ、それは変えないと、まあ、3回利下げをするんだと。年末の、利率金利の政策目標については変えないんだということで、今回、まあ、利下げ回数の見通しを減らさなかった理由について、パウエル議長、 FRB のパウエル議長は、20日の記者会見の中で、インフレ率が 2% に向かって徐々に低下し、時には険しい道もあるという全体的なストーリーは変わっていないと思うと説明をしたということです。もともと、まあ、どのタイミングでね、まあ、全体的には最終的に 2% に落ち着くっていうことにはなるんだけれども、まあ、そのタイミングとか、まあ、ズレとか、まあ、険しい道が、あるだろうということはもともと見ていた部分なので、まあ、全体の、中期的、まあ、中期でもない、まあ、1年以内のね、年末に向けての、こう、情勢というか、まあ、その見通しっていうものは変わらないよと。ただ、今、足元ではまだ利下げするタイミングではないよ、という、まあ、こういった、状況でございます。物価や雇用、2023年12月から市場予想を上回る強さを示し続けてしまっており、FOMC 参加者は今回2024年末時点でのアメリカ個人消費支出、物価指数の見通しについて、エネルギーと食品を除くベースでの上昇率を前回の 2.4% から 2.6% に上方修正ということで、まあ、景気の過熱感、 というものがですね、まだ収まっていないという状況なので、利下げをするのはちょっとまだ早いかなということになっている次第でございます。一方、2024年10月から12月期の、経済成長率前年同期比を 1.4% から 2.1% に引き上げということで、今年のね、年末の経済成長、上がっていくぞというような、まあ、調子。なので、景気を下支えしなきゃいけないと。まあ、インフレがね、今、まだ残っていると。インフレの波が。で、年末、今、景気の動きという意味では、年末の、こう、経済成長率っていうものが上がっていく。で、何のために利下げするかっていうと、景気が冷え込みすぎない。経済がね、ちょっと落ち込んでいかないようにするためなので、まあ今この状況を見ると、まあインフレはまだちょっと残っているので、金利をまあ下げる必要、状況にはないなと。で、じゃあ金利を下げて、景気を孵化していかなきゃいけない。加熱しなきゃいけない。経済成長が止まっているかというと、まあそういうわけでもないということで、まあ利下げを急ぐ必要はないよね、ということであります。ただその一方でですね、中長期の見通しには変化の兆しがあります。政策金利、中長期的に安定する水準を 2.5% から 2.6% に 0.1% 引き上げました。これ今からですね、2年9ヶ月後になる2026年の年末にかけても、政策金利が従来より高く推移すると考えている参加者が増えているということで、パウエル議長、米国債や住宅ローン担保証券、MBS。まあ、要は、アメリカの国債と、リート系ですね。まあ、不動産に対する、こう、今まで、まあ、アメリカの国債を買い支えたりとか、まあ、コロナ期に特にですけどね、不動産価格を維持するとか、そういったところで暴落とかが起きないように、FRB が買い支えていて、買い込んでいる保有額についてはですね、これをどこかで圧縮していかなきゃいけないと。その量的引き下げについては、かなり早いうちにペースを緩めることが適切になると、述べたということで、市場の混乱を招かないよう慎重に圧縮を続けるという姿勢を見せております。はい、続いて ② の話題としまして、まあ、先ほどの ① の話のある意味続きになりますけれども、アメリカが、利下げをしなかった据え置きだということで、円安が止まらない状況になっております。まあ、その結果、今150円を超えて、円が推移しているという状況、こちらがあるのを受けてですね、日本の金融政策決定会合が終わり、そしてアメリカの金融政策決定会合である FOMC も終わり、昨日東京市場、祝日明けの21日木曜日の東京株式市場ですが、日経平均株価3日続伸ということで、終わり値全営業日比812円06銭、 2.0% 高の 48,155円66銭ということで、4日につけた 40,109円を上回り、およそ2週間ぶりに最高値を更新ということになりました。今のところですね、怖いぐらい私の見通しが当たっていると。なんか次回実際あんま当たらないんですけどね。なので、まあ僕は今のところまだ4万1000円、4万2000円というところまで行くんじゃないかというところについてはですね、変わらないという状況で考えております。アメリカのね、株式市場も、上昇しているという流れを引き継いで、まあ、株式に対する投資、まあ、経済の見通しが明るそうだというところと、あと、やっぱり円安の影響を受けてですね、まあ、トヨタとか、まあ、こういった輸出株が、かなり大きく値上がりをしているということです。まあ、私自身もですね、まあ、最強トヨタの株はちょろっと持っているわけなんですけれども、まあ、なかなかいい感じで上がってくれたなと。100何円上がったのかな、3600円とかから3700円とかに上がったんだったっけかな、ちょっと細かい数字ちゃんと覚えてなくて恐縮なんですけれども、日本のね、自動車株、最強トヨタが上がったと というような状況でございます。日銀の植田和男総裁、19日の金融政策決定会合後の記者会見で、当面は緩和的な金融環境を継続するというメッセージを出していたので、金利、マイナス金利の解除はしたけれども、大幅に金利の状況とかそういったものが変わらないように、ゆっくりゆっくり軟着陸を目指していくということ。そして先ほどの丸1で申し上げました通り、アメリカの FOMC で金利が変わらないと。金利下がってくるんじゃないかと。そうすると日本とアメリカの、政策金利のね、金利差が、こう縮まっていく方向に行けば、円安が是正されて円高方向に向いていくんじゃないかということで、3月入ってからはですね、2月末が150円乗っかってたんですけれども、3月に入ってからは146円とか、徐々に円高の方に行ってきたんですけれども、蓋を開けてみたら、日本の政策金利は、そこまで大きく変わらないだろうと、今後と。で、アメリカは金利利下げが少し遠のいたということから、為替が、日本円が売られたということで、海外取引が多い、海外に輸出している、あるいは海外での利益を稼いでいる企業というところが、株が買われたということになります。その逆にですね、円高の方向に向かっていってくれない円安傾向だと。そうすると、輸入価格は高くなってしまう。ね、1ドルのチョコレートを輸入しようと思ったらですね、円安になって151円とかの方が高くなってしまいますから、輸入している、食品メーカーとか、そういったところはですね、ちょっと株価が冴えない状況であり、優勝劣敗、株価自体はね、日経平均最高値を更新という景気のいい話ではあるんですけれども、実際に中を見てみると結構、調子のいい株価がね、調子のいい企業と株価があんまり調子が思ったように良くない企業というのが、分かれて優勝劣敗がはっきりしてした相場なのかなというふうに思います。はい。その他ですね、この円安の動きは、株価にとっても、プラスの面もあればマイナスの面もあるということは今申し上げました通りですが、あんまりにも円安がね、進みすぎてしまうと、日本の経済に大きな影響を与えるということで、鈴木財務大臣は21日、昨日、外国為替市場で円安が進行したことについて、高い緊張感を持ってこの動きを注視していきたいと述べたということで、財務省内で記者団に答えたわけですけれども、為替相場についてですね、安定的に推移してほしいわけだけれども、大きい動きがあったらどうなるのかということをですね、緊張感を持って注視するということで、何かね、大きい動きがあった時には財務省が、買いオペ、買いオペでいいのかな、円買いオペをするんじゃないかと。要は為替をね、円高の方向に動かしていく、動き、何かするんじゃないかというところが、気になっているところでございます。また、財務省がですね、昨日21日に発表しました先月2月の貿易統計速報、こちらによりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支3793億円の赤字だったということで、赤字は2ヶ月連続でありますが、自動車の輸出が増えたことなどから、赤字幅は前年同月に比べて 59.2% 縮小したということです。輸入額は8兆6285億円で、前年同月に比べ 0.5% 増え、11ヶ月ぶりの増加となっております。輸出額もですね、8兆2492億円と 7.8% 増え、3ヶ月連続の増加ということで、輸出の伸びが貿易赤字の縮小につながっているということになっております。他日本の経済絡みではですね、債券、昨日15時の数字でございますけれども、長期金利が 0.740% に上昇ということ。商品市況ではですね、原油が7日連続の続伸ということで、円安で割安感、外国市場、金も最高値を更新と。いうようなね、状況になってございます。 はい、それでは丸三としまして、ちょっとね、まあ、経済の話が多くなってしまいましたので、国際情勢について一つ取り上げをでいきたいなと思います。中国とオーストラリア、中豪関係についてですね、ちょっと動きがありましたので、こちらお話をしたいと思いますが、中国のワン・イー共産党政治局員兼外務大臣、20日、オーストラリアを訪問をしました。同国のアルバニージー首相らと会談をして、貿易拡大をテコにですね、オーストラリアへ接近して、アメリカ、イギリス、オーストラリアによる中国を睨んだ安全保障枠組み、オーカスを揺さぶる狙いがあると見られております。もともとですね、オーストラリアと中国の関係というものは、特に新型コロナ以降、結構仲が悪くなって、対立がすごくね、強まっていたと。いうことで、オーストラリアからの輸入、いろんなものの輸入をですね、中国が停止したりとか、バチバチの関係性っていうのが見えていて、まあ、その新型コロナの問題が起きた後に、オーカスという枠組みを、オーストラリア、UK、US、AUK、US として、オーカスという枠組みを作って、まあ、ここで、原子力潜水艦の技術供与とかをですね、UK、US が、オーストラリアにやっていく。で、まあ、その原子力潜水艦何のために使うんだっていうと、中国の南シナ海、とかね、南太平洋とか、こっちの方への進出を食い止めていく。まあ、そのために中国に対する牽制としてオーストラリアが、一肌脱ぐぜというようなね、まあ、こういった枠組みであるわけですが、今回、ワン・イーさん、王毅さん、20日、7年ぶりにオーストラリアを訪問し、首都キャンベラでアルバニージー、首相と会談をしました。中国外務省によりますと、王毅さん、ワン・イーさんはですね、中国、オーストラリアが遭遇した障害は一つ一つ克服され、懸案も適切に解決されていると述べ、アルバニージーオーストラリア首相は、オーストラリアと中国の関係を相違によって定義するのではなく、違いによってね、定義するんじゃなくて、双方の共通利益を探すべきだと語ったということで、今後もですね、オーストラリア、中国の建設的な関係発展に努力すると表明をしたわけです。なので、またですね、ワン・イーさんは、オーストラリアのウォン外務大臣と戦略対話を開いて、中国、オーストラリア関係発展の重要性を確認し、中国が豪州産ワインに課している関税、こちらの撤廃などを話し合ったということでですね、まあ、経済をテコにですね、貿易を拡大することをテコに、中国とオーストラリアの関係を、まあ、改善させていこうというような、まあ、こういった動きを見せているわけです。中国の習近平指導部、2020年5月以降、まあ、先ほど申し上げてました通り、新型コロナの問題が起きた後ですね、2020年5月以降、豪州産のワインや石炭、木材など、こういったものに、ですね、貿易制裁を課してきたということで、当時のモリソン、オーストラリア首相、同年4月に中国に対して新型コロナウイルスの発生源をめぐる独立調査を求めたことへの報復ということで、中国とオーストラリアバチバチになっていたわけですけれども、中国との対話を重視するアルバニージー現政権が2022年5月に発足してから、中国とオーストラリアの関係好転し、中国、大麦や木材などの豪州産品への制裁を解除し、残るワインや食肉、ロブスターへの制裁措置、こちらをですね、解いていくよう、外相戦略対話で、オーストラリア側が求めているということになります。ワン・イーさん、オーストラリアに、訪問する前にですね、それに先立って、18日にはニュージーランドの首都ウェリントンを訪れということで、まあ、いろんなところに接近をしているということです。今、まあ、中国との、このインド太平洋での覇権争いという意味では、日本がですね、クアッドという枠組み、オーストラリア、アメリカ、インド、日本の4カ国のクアッドという枠組みがあり、そして、オーカスという豪州、米国、イギリスの枠組みがあり、さらに、今度ですね、4月にこの前お伝えしましたけれども、日本、アメリカ、フィリピンの3カ国、日米非の3カ国による、対話とか、いろんな協力を重ねていこうというようなですね、 まあ、こういった動きを見せており、南シナ海、インド太平洋全体でですね、まあ、どんな動きは今後安全保障上の問題がですね、動いていくのかしっかり見ていく必要があるなと思います。国際関係他にですね、もう一つ、ベトナムの国家主席、ベトナム共産党の発表によりますと、序列2位、なのでトップじゃないんですよ、国家主席なんですけど、ベトナムの国家主席。まあ、どこの共産主義国家も大体そうなんですけれども、国の上に共産党があるので、共産党のトップが、一番偉いということになるわけですね。で、中国なんかの場合は、国家主席と党のトップ、この両方をですね、習近平さんが兼ねているので、まあ分かりやすいんですけれども、ベトナムの場合、ベトナムのね、序列2、共産党における序列は2ということになっている、ボー・バン・トゥオン国家主席53歳、こちらの辞任が、おとといだ、20日に、発表がされていました。後任はですね、まだ決まっていないということで、このトゥオンさん、今回、国家主席を辞任したトゥオンさんはですね、最高指導者である、序列1位ベトナム共産党の書記長、グエン・フーチョン、書記長、79歳に近いとされ将来の書記長候補の一人だったわけですけれども、今回20日の共産党のベトナム共産党の中央委員会が辞任を承認したということです。トゥオン氏、ベトナム共産党員に禁止されている規定などに違反したということで、ということですね。まあ、具体的な理由はね、何なのかっていうのはよくわからないわけですが、何らかの汚職事件に関与し辞任に追い込まれたとの見方が有力ということで、後任の国家主席にはチュオン・ティ・マイ、書記局常務66歳やトーラム公安大臣、66歳などが想定されておりますが、今ですね、まあ、なんでこのベトナムの国家主席の辞任っていう話を取り上げたかというと、去年2023年にもですね、前任の国家主席であるグエン・スアン・フックさん、この人もですね、辞任したということで、2年連続で国家主席が失脚するという異例の事態になっているわけです。なのでなかなかこうベトナムの政治動向というものでもですね、今なんか不透明というか、なんかどんな動きをしているのかなっていうことで、なかなか安定を見せていないという状況があり、まあしばらくまだその権力闘争というかですね、そういったものが続くんじゃないのかなと思います。はい、それではマリオンとしまして、いや非常に衝撃的なニュースが昨日入ってきました。大谷翔平選手、今ドジャースと契約をしている大谷翔平選手、そしてドジャースと契約するにあたって大谷翔平さんの通訳でもある水原一平さんもですね、ドジャースに入団というか、まあ、雇用というか、ドジャースの関係者としてね、通訳として活動しているわけですが、その水原一平さんがドジャースから解雇されるということになりました。で、その解雇の理由というのがギャンブル依存症に、水原一平さんがなってしまっていて、違法とされる賭博、カリフォルニア州では違法とされる賭博に手を染めてしまっていたと。野球賭博関係にはね、一切手をこう触れていなかったということ、まあ、そこについては何にもね一切、例えば大谷翔平さんのその状態とかを誰かにリークしてそれで賭博をしていたとか、そういうことではないようですけれども、そのために解雇ということになってしまった。で、本人も自分がギャンブル依存症だということを認めてチームから離れて解雇して、されたということらしいですけれども、まあもうそれ以上のことはね、週刊誌とか他のニュースにですね、任せて、この新聞解説ながら聞きでお伝えしたいこと、話したいことというのはですね、やっぱり依存症の問題って非常に難しいというか大変というかですね、まあ、なかなか本人一人で、こうそこの沼から 抜け出すことが難しかったりとかするわけです。ね、依存症いろんなものがあります。ギャンブル依存症だったりとか、まあ、パチンコとかもそうですよね。合法、非合法問わず、依存症、ギャンブル依存症というのもありますし、薬物依存というものもですね、合法なもので言ったら、まあ、アルコールの、アルコール依存症もあれば、覚醒剤とかですね、違法薬物の、による薬物依存症というのもあります。これ、違法か合法かというものはもう、問題ではなくてですね、やっぱり依存症というもの自体、非常に、難しい、簡単にですね、克服できるものではないものでございます。私自身もですね、アルコール依存症になりかけた過去がありますし、結果としてですね、多分その依存症になる手前でなんとか抜け出すことができたというか、逃げ出すことができて、今もうね、一切、アルコールは取らない、飲まないということを決めてと、まあ、そこまで強い決心でもないんですけれども、まあ、飲む必要がない、飲むメリットもないということで、私はもう飲んでなくて、まあ別に それでこう苦労している、我慢しているっていう感覚は全くないんですけどね。まあ、我慢している感覚はね、タバコの方が未だにあってですね、もうタバコはやめて、もう健康のためにやめて、もう13年か、東日本大震災があった年の2月ぐらいにやめてるんで、未だにタバコは吸いたいっていう感情が湧き上がってきて我慢してるんですけれども、いや、話がそれましたね。なので、こう、依存症の問題抱えてる方っていうのは、多分、非常に僕多くいらっしゃるんだと思います。その、程度がですね、軽症の人もいればですね、もっとひどい状態になってしまっている人とかいると思います。やっぱりこれは、一人の力、自分の意志とか力だけでどうにかなる問題ではなくてですね、やっぱり適切な医療機関とか、適切なところにサポートされるということが非常に大切です。で、依存症は、否認の病でもあり、俺は依存はしてないと。うまく付き合ってると、本人は、思ってしまっている。いうところがありますので、やっぱり周りからの働きかけとかですね、いろんなところでの助け合い、そして、家族の支えとかいろんなものがあって、どうにか克服していくことができるものだと思います。皆さん自身だったりとか、あるいは皆さんのご家族、友人、依存症の問題で悩んでる方とか苦しんでる方いらっしゃると思います。なんとか最悪の事態になる前にですね、適切な医療機関とか、まあ、NPO とかですかね、いろんなそういうサポートを得たりとかして、依存症の問題、ぜひなんとかそれで苦しんでる方はですね、克服できるようになっていただければいいなと思っております。はい、ということで、ちょっと最後しんみりしたあれになってしまいましたけれども、3月もですね、気づけば今日が、最後の一歩手前の金曜日ということで、来週はですね、もう3月29日で最後の年度末の金曜日ということでですね、1年があっという間だったりとか、まあ、この2024年に入って3ヶ月もあっという間だったりとか、まあ、これからね、ますます桜が咲いていく、そういう季節になっていくと思いますので、皆さん元気に、今週金曜日を終わらせて土日を突破して3月、そして4月と向かっていきましょう。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。